こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。中国 TikTok 民族学スマホから始まる陳人担保は、中国蒲門に暮らす民族学者大谷光が TikTok である東院動員の動画を入り口に、中国各地の民間信仰を訪ねたオールカラーのルポルタージュである。対象となるのは、儒教、仏教、道教といった制度化された宗教だけでは捉えにくい地域の人々が生活の中で守り伝える多様な信仰である。著者は短尺動画から神々儀礼、場所の手がかりを得て実際に現地へ赴き、映像だけではわからない由来や担い手、信仰の場の空気を確かめる。本書の狙いは、宗教統制や政治報道から連想されがちな単一的な中国像を相対化し、庶民の文化実践がなお豊かに息づく現実を示すことにある。同時に SNS を資料の集積地として用いながら、現地確認によって解釈を更新する現代的なフィールドワークの実例としても読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、都院を民族史の入り口として使い、現地調査で情報を検証する本書を特徴づけるのは、都院の短尺動画を単なる話題探しではなく、調査の出発点として位置づける方法である。中国ではスマートフォンが広く浸透し、祭礼、祈祷、早々、憑依といった日常から少し外れた出来事も地域住民自身によって動画化される。そのため、当院には観光案内や公的資料には現れにくいローカルな儀礼の断片が蓄積する。著者はそこから神の名称、造形、開催地、関係者の語彙などを拾い、旅程を組んで現場へ向かう。重要なのは、動画を最終的な証拠として扱わない点である。投稿映像は短く、演出、誤情報、文脈の欠落もあり得る。だからこそ、現地で人に聞き、祀られ方を見て、周辺の習俗とのつながりを確認する工程が必要になる。ネット上の発見と対面調査を往復することで、 SNS は民族を消費するための画面から検証を要する一時的な手がかりへと変わる。本書はその利便性と限界を併せ持つデジタル時代の調査実践を具体的に示している。次に、陳人から単一的ではない中国の民間信仰を可視化する。本書でいう陳人は、全国共通の教義や整った神話体系によって理解される神々というより、特定地域の歴史、職能、願い、儀礼の中で強い存在感を持つ神々である。取り上げられる逆立ち姿の長五郎、首子、和式の大黒天、聖人高馬、無常は、いずれもその奇抜な見た目だけを楽しむための題材ではない。なぜその姿が受け入れられ、誰が何を願って祀るのかをたどることで、信仰が地域社会の必要に応じて形成変容してきたことが見えてくる。例えば、狩猟神として語られる長五郎や死と関わる無常は、人々の制御不安、祖先感や死生観と切り離せない。キュービコや大黒天の事例は、外来のイメージや大衆文化が信仰の対象へ組み替えられる可能性も示す。本書は中国を一つの均質な宗教文化として説明せず、土地ごとに異なる神明造形役割、儀礼が共存する場として描く。珍しさは、周縁的な逸話ではなく、地域の生活世界に接近するための分析上の入り口になっている。さらに、宗教抑圧という通念と生活世界に残る野良宗教の距離を考える。現代中国の宗教をめぐっては、国家による管理や非公認の宗教活動への警戒といった側面がしばしば注目される。本書はその現実を否定するのではなく、それだけでは庶民の信仰実践を説明できないと示す。著者が扱う民間信仰は、儒教、仏教、道教のいずれかに明確に収まるわけではなく、人々が地域で受け継ぎ、必要に応じて形作ってきたものとして野良宗教と表現される。そこにはシャーマニズム的な憑依や祈祷、神を招く儀礼なども含まれる。制度上の分類と現場の実践は必ずしも一致せず、祭祀は家族の安寧、健康、商売、死者の供養といった切実な願いの中で続く。この視点により、中国の宗教文化は禁止されているか認められているかという二分法から解放される。ただし、各地の実践を国家の統制から完全に独立した自由な領域とみなすことも慎重であるべきだろう。本書の価値は、政策の一般論と個々の地域で実際に営まれる信仰との間にある複雑な距離を現場の観察を通して考えさせる点にある。そして、神々の造形と儀礼を異文化の機関ではなく社会的な表現として読む逆立ちする心臓、幼児に表彰されるキュービコ、長い舌を出す無常など、本書の写真と記述には強い視覚的インパクトがある。しかし、本書の焦点は、機械さを並べて異文化を見せぶつ化することではない。著者は目を引く造形を起点に、その神がどのような物語で説明され、どんな場で祀られ、信者が何を期待するのかを追う。神の姿は固定された経典の図像だけで決まるのではなく、地域の伝承、祭礼の演出、工芸、近年の流行、さらには国境を越える文化交流によっても変わりうる。和式大黒天が中国で信仰対象として受容される事例は、 宗教的イメージが一方向に伝播するのではなく、別の社会で再解釈されることを示唆する。こうした変化を軽薄な根拠と片付けず、人々が服恋愛健康、死者との関係をどう表現しているかとして読むことが寛容である。豊富なカラー写真は理解を助ける一方、読者には造形の面白さの背後にある担い手と文脈を読む姿勢も求める。本書は視覚文化と信仰実践を結びつけて考える契機を与える。最後に、お手軽フィールドワークは参入の敷居を下げるが調査倫理を不要にしない。著者が掲げるお手軽フィールドワークは、専門設備や長期滞在がなければ調査できないという思い込みを崩す。検索可能な動画、地図、高速鉄道、現地交通を組み合わせれば関心を抱いた現象に比較的早く近づける。中国に住む人や駐在者が身近な地域文化を観察する際にもこの発想は実践的である。だが手軽は安易と同義ではない。本書の方法が成立するのは画面上の情報を鵜呑みにせず、現地で関係者とやり取りし、予想と異なる事実を受け止める姿勢があるからだ。また SNS に無防備に見える形で公開された映像であっても、投稿者や儀礼の参加者が研究報道の対象になることまで了承しているとは限らない。動画の切り取り、宗教行為のセンセーショナルな紹介、個人や地域の特定には慎重さがいる。したがって本書は SNS 活用の成功例であると同時に、デジタル資料の出処、退去し、プライバシー、再提示の仕方を問い直す材料でもある。発見の速さと解釈の慎重さを両立させることがスマホ時代の民族調査の核心となる。結論として本書は、中国の宗教文化に関心を持つ読者はもちろん、現代中国を政治経済ニュースとは別の角度から理解したい人、民族学や文化人類学の調査法に興味がある人に向く、中国各地の神々や儀礼を紹介する入門書として読める一方で、党員の動画を発見の契機にし、現地で確かめるという具体的な方法が示されるため、フィールドワークを構想する読者にも実用的な示唆がある。特に中国社会を国家の方針だけで均一に捉える見方に疑問を抱く人には、地域差と庶民の実践を考える有効な材料となるだろう。類書との際は民間信仰を概説的に分類したり、古典文献から体系化したりするだけでなく、スマホ上で流通する現在進行形の映像と旅の現場を接続している点にある。珍しい心臓や儀礼の視覚的な魅力を備えつつ、それを地域文化、信仰者の願い、越境するイメージの問題へと結び直す。もっとも短尺動画を起点とする調査は対象の偏りや文脈不足を免れない。その限界を意識してこそ、本書は SNS で見つけた奇妙な中国の紹介を超え、デジタル社会で民族をどう記録し、どう解釈するかを考える刺激的なルポルタージュになる。ご支援いただける場合は大谷京、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。